最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年3月2日月曜日です。皆さん、週末はゆっくり過ごせましたか？今日からまた新しい1週間が始まりますね。さて、3月2日なんですが、語呂合わせでミニの日なんだそうです。小さいものってなんだか可愛いですよね。ミニチュアの家具とかお菓子のミニサイズとか、私もついつい集めたくなっちゃいます。今日のニュースは、そんなミニな話題とは対照的に、世界を動かす大きな話から、プログラミングの効率を上げるちょっとした工夫まで、スケール感の違う話題をたっぷりお届けしますよ。前半は中東の情勢を受けた原油価格や海運の動向について、後半は AI コーディングツールの賢い使い方や新しい開発ツールについて深掘りしていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは、私たちの生活にも直結するエネルギーに関するニュースです。ヤフーニュースから、日本の海運各社ホルムズ通航停止という記事です。これは盟国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃を受けて、日本の大手海運会社が中東の重要な海上交通路であるホルムズ海峡の通航を停止するなどの緊急対応を取っているというニュースです。ホルムズ海峡はペルシャ湾とオマーン湾を結ぶ海峡で、世界の石油輸送の大動脈ともいえる場所です。記事によると、日本は原油の輸入のなんと9割以上を中東に頼っていて、そのうちの 73.7%、 つまり7割以上がこのホルムズ海峡を通って運ばれてくるんです。この数字を聞くだけで、どれだけ重要な場所かが分かりますよね。実際に日本郵船や川崎汽船、商船三井といった大手海運会社は、自社の船を安全な海域で待機させる措置を取っています。川崎汽船の担当者によると、ペルシャ湾内にいる船は海峡を通れないため、湾内で待機している状況だそうです。荷主と相談しながら、状況が落ち着くまで船を向かわせない方針との方です。政府もこの事態を重く見ていて、高市首相は関係事業者への情報提供や今後予想される経済的な影響の洗い出しを指示したと発表しています。ただ木原官房長官は、我が国の石油の需給に直ちに影響が生じるとの報告は得ていないとも説明しています。というのも、日本には石油の備蓄があって、2025年末時点で254日分あるそうなんです。内訳は、国が持っている国家備蓄が146日分、民間企業が持っている民間備蓄が101日分とのこと。なので、すぐにガソリンがなくなるとか電気が止まるということにはならないんですが、この状況が長引くと、ガソリン価格や電気代の上昇など、私たちの生活にもじわじわと影響が出てくる可能性があります。エネルギー安全保障の重要性を改めて考えさせられるニュースですね。
さて、今のニュースは原油の供給が滞るかもしれないという不安な話でしたが、今度は産油国側の動きを見てみましょう。こちらもヤフーニュースから、 OPEC プラス原油増産4月に再開という記事です。 OPEC プラスというのは、 OPEC つまり石油輸出国機構の加盟国に、ロシアなど非加盟の主要な産油国を加えたグループのことです。この OPEC プラスの有志8カ国が4月から原油の増産を再開することで合意したというニュースです。増産の幅は1日あたり20万6千バレル。これは増産を停止していた去年12月よりも7万バレル近く多い量だそうです。なぜこのタイミングで増産に踏み切るのかというと、まさに先ほどのニュースが関係しています。米軍とイスラエル軍がイランを攻撃したことで、原油の安定供給への懸念、つまりちゃんと石油が届くんだろうかという不安が市場に広がっています。この不安を和らげるために、産油国側や、大丈夫だよ、もっとたくさん供給するからねというメッセージを送って、価格の急騰を抑えようという狙いがあるとみられています。 記事によるとこの8カ国は去年市場のシェアを取り戻そうと増産を進めていましたが、今年の1月から3月までは逆に供給が多くなりすぎて価格が下がるのを避けるために増産をストップしていました。それを今回情勢の変化を受けて再開するわけですね。ホルムズ海峡の通行停止という供給不安のニュースと、オペックプラスの増産という供給拡大のニュース、まさに市場で綱引きが行われているような状況で、今後の原油価格がどう動いていくのか注意深く見ていく必要がありそうです。さて、ここまで世界のエネルギー情勢という大きなテーマを見てきましたが、ここからは少し視点を変えて私たちの身近な技術の話題に移っていきましょう。特にプログラミングや開発の世界で今どんな面白いことが起きているのか一緒に見ていきたいと思います。
まずはちょっとユニークな視点からの話題です。技術情報共有サービス ZEN から東京大学の入試数学とジュリア言語というタイトルの記事というか無料公開されている本についての紹介です。これは2026年の東京大学の理系数学の入試問題をジュリアというプログラミング言語を使って考えたり解いてみたりするという試みをまとめたものなんです。まずジュリア言語って聞いたことありますか？科学技術計算の分野で最近すごく注目されている言語で、 Python みたいに書きやすいのに C 言語みたいに実行速度が速いといういいとこ取りのような特徴を持っています。データサイエンスとか AI の研究とかでよく使われているんですよ。もちろん実際の大学入試でパソコンを使って問題を解くことはできません。頭の中で考えて手で計算して解くのが大前提です。でもこの記事の著者はあえてプログラミングというツールを使うことで問題に対する新しい視点や深い理解が得られると主張しているんです。例えば複雑な計算をプログラムに任せることで計算ミスを気にせずに問題の本質的な構造を考えることに集中できますよね。それにグラフを描画させてみたり、いろんな数値を当てはめて試してみたりすることで数式だけを睨んでいるときには気づかなかった法則性が見えてくるかもしれません。答えが出た後もプログラムで検算すれば自分の回答が合っているかどうかの確認もできます。これは単に楽して答えを出すということではなくて、ツールを使いこなすことでより深く学ぼうというアプローチなんです。教育の世界でも単に知識を暗記するだけじゃなくて、こういったツールを使って課題を解決する能力がこれからますます大事になっていくのかもしれませんね。学生時代に全然解けなかった難しい問題、今プログラミングを使ったら解けるかもなんて思ったりしませんか？
続いては AI と共に仕事をする上で多くの人が感じているかもしれないあるあるな悩みから生まれたとても面白い工夫についての記事です。前からクロードコードやコデックスをオーケストレーションして自動でレビュー FB ループを回して洗い物をしている話です。タイトルがすごくユニークですよね。この記事の筆者は AI コーディングツールを使えばプログラミングの時間が短縮されてたまった洗い物をする時間が増えるはずと期待していたそうです。でも現実は AI が書いたコードのチェックや修正指示で一日中つきっきり、結局 AI のベビーシッターになってしまって洗い物はたまる一方だったという切実な悩みから話が始まります。筆者は AI コーディングの問題点として3つ挙げています。1つ目はコードの品質が安定しないこと、動けばいいというバーリ的なコードを書いてきたりするそうです。2つ目は指示した要件と違う方向に進みがちなこと、3つ目は途中で許可を求めてきたりして頻繁に作業が止まってしまうこと。これでは目が離せないですよね。そこで筆者が思いついたのが AI に AI の子守をさせようという画期的なアイデアでした。つまりコードを書く AI とそのコードをレビューする AI を別々に用意して AI 同士でフィードバックのループを回せるという仕組みです。なぜ分けるのかというと、LLM、つまり大規模言語モデルにはロストインザミドルといって長い文章の真ん中あたりにある指示を忘れがちになる特性や、コンテクストロットといって長時間の作業で文脈が汚れて指示が薄まるという問題があるからだそうです。人間でも自分で書いたコードのバグには気づきにくいから他の人にレビューしてもらいますよね。それと一緒で AI も役割を分けた方が精度が上がるというわけです。 ワンエージェント・ワン責務という考え方ですね。この仕組みを実現するために筆者は宣言的オーケストレーションという手法を考案しました。これは作業の手順を YAML というファイルに書き出して AI にその手順を強制的に守らせるというものです。例えば実装、レビュー、修正というステップを定義してレビューアー AI はコードの編集ができないように設定します。そしてレビューの結果が問題なしなら完了、修正が必要なら強制的に修正のステップに戻すというルールを作るんです。こうすることで AI が勝手にレビューを飛ばすことができなくなり、品質が合格ラインに達するまで自動で修正とレビューのループが回り続けるというわけです。この仕組みのおかげで筆者は AI が自走している30分から2時間くらいの間に念願だった洗い物をすることができるようになったそうです。これは単なる効率化の話じゃなくて AI をいかに管理し強調させていくかという未来の働き方を示唆する素晴らしいアイデアだと思いました。
前の記事は個人の工夫の話でしたが、今度はチーム全体で AI 活用を進めるための取り組みです。同じく前から全エンジニアがクロードコードを 100% 活用するを目指してダッシュボードを作ったという記事です。この記事の舞台はダイニーという会社です。この会社では全エンジニアがクロードコードを 100% 活用するという目標を掲げたそうですが、そもそも 100% 活用ってどういう状態なのか定義が難しいですよね。そこでまずは現状を把握するためにアンケートを取ったところ、他の人がどう活用しているのかわからないという声が一番多かったそうです。せっかく誰かが便利な使い方やスキルを作っても、それが共有されずに埋もれてしまっていたんですね。そこで筆者たちはエンジニア全員のクロードコードの活用状況を可視化するダッシュボードを自作したんです。構成はクロードコードの利用データを収集するプラグイン、データを貯めるためのビッグクエリー、そしてデータをグラフなどで表示するウェブアプリのダッシュボード。これをなんとクロードコードを使って1日ちょっとで作ってしまったというから驚きです。このダッシュボードでは誰がどのくらいツールを使っているかのランキングや、どんな機能がよく使われているかの分析、それには AI が利用データを分析してこんなトレンドがありますよと教えてくれる機能もあるそうです。実際にダッシュボードを運用してみるといろいろなことが見えてきました。例えば単にたくさん AI と会話している人と便利なスキルなどをうまく使っている人は違うということ、つまり量と質の差が明らかになったんです。また特定のスキルが作った人しか使われていない属人化の問題も浮き彫りになりました。技術的な工夫としては、どのスキルが使われたかまで詳しく知るためにクロードコードが出力するトランスクリプトという記録データを直接解析する方法を選んだそうです。またプラグインの配布も GitHub のリポジトリを指定するだけで簡単にインストールできるようにして導入のハードルを下げました。その結果チーム全員がプラグインを導入してくれて、ダッシュボードで他の人の使い方が見えるようになったことで自分も使ってみようという動きが広がり、ツールの利用数が1週間で 1.5 倍に増えたそうです。見えないものは改善できないという言葉がありますが、まさにそれを実践した高齢ですよね。ツールを導入して終わりじゃなく、こうしてデータで効果を測定しながらチーム全体で改善していく文化、すごく素敵だなと思いました。
さて、次は開発者にとって嬉しい新しいツールのニュースです。パブリックキーから、バーセル、単一のタイプスクリプトコードで、Slack、Teams、Discord をはじめ、主要チャットサービスに対応したチャットボットが作れるチャット SDK、オープンソースで公開、という記事です。バーセルは、Next.js というウェブフレームワークで有名な開発者に人気のプラットフォームですね。そのバーセルが新しい SDK、ソフトウェア開発キットを公開しました。最近は生成 AI の進化で AI を組み込んだチャットボットの需要がすごく高まっていますよね。でもこれまでは Slack 用のボット、Microsoft Teams 用のボット、Discord 用のボットというようにそれぞれのチャットサービスごとに専用の SDK を使って別々に開発する必要がありました。同じ機能のボットをいろんなサービスで使いたい場合、それぞれ作り直さないといけなくて、とても手間がかかっていたんです。
今回バーセルが公開したチャット SDK はこの問題を解決してくれます。なんとタイプスクリートという一つのプログラミング言語でコードを書くだけで、スラック、Teams、Discord、Google チャット、GitHub など主要なチャットサービスのほぼ全てに対応したチャットボットが作れてしまうんです。まさに一度書けばどこでも動くという夢のようなツールですね。記事によると、それぞれのチャットサービスで AI からの返事を自然な見た目で表示できるそうです。また、状態管理には Redis というデータベースなどが使えるようになっていて、本格的な開発にも対応しています。このチャット SDK はオープンソースとして公開されているので、誰でも無料で使うことができます。開発者にとっては、開発コストを大幅に削減できるだけでなく、自分の作った便利なボットをより多くの人に届けられるようになります。こういう開発者の体験を良くしてくれるツールが出てくると、そこからまた新しい面白いサービスがたくさん生まれてきそうですよね。今後の展開がとても楽しみです。
それでは最後のトピックです。AI の世界の大きなトレンドを捉えたキータの記事を紹介します。オープンクローの登場で何が変わったのか。10の注目ツールで見る AI の実行力です。皆さん、最近 GitHub などで〇〇クローという名前のツールが増えているのに気づいていますか？この記事によると、2026年は AI が自らタスクを実行する自立エージェントの年であり、その火付け役となったのがオープンクローというツールなんだそうです。クローは英語で爪を意味しますが、今や AI の世界では単なるウェブクローラー、つまりウェブサイトから情報を集めてくるツールを超えて、圧倒的な実行力の代名詞になっているのとこと。記事ではこのクロー系のプロジェクトが10個も紹介されています。いくつかピックアップすると、例えばキロクローは、大量のウェブデータから構造化された情報を取り出す大規模データ収集のスペシャリスト。デスキクローは、ブラウザだけでなくパソコン上のアプリ操作まで自動化してくれる RPA、 つまりロボティックプロセスオートメーションの進化版のようなツールです。さらにゼロクローは、プログラミング経験がない人でも画面操作で簡単に AI ボットを作れるノーコードツール。そしてモンスタークローは、テキストだけでなく画像や動画も同時に処理できる、まさにモンスター級の性能を持つツールだそうです。ではなぜクローという名前がこんなに流行っているのでしょうか。富士社は3つの理由を挙げています。1つ目は、爪で掴むという言葉が AI がデータを取得し目標を達成するという実行力を分かりやすく象徴しているから。2つ目は、キロやナノといった接頭辞と組み合わせることでツールの規模感や得意なことが一瞬で伝わるから。3つ目は、クローという覚えやすい言葉のおかげで、新しいツールでもこれは実際に作業をしてくれる AI なんだなとすぐに認知してもらえるからだそうです。この記事の結論は、AI は行動主義時代へ突入したというものです。これはまさに先ほど紹介した AI のベビーシッターの話ともつながりますよね。私たちはもう質問に答えてくれるだけの AI では満足できなくなっていて、代わりに面倒な作業を自動でこなしてくれる爪を持った AI を求めているんです。この流れは今後ますます加速していきそうですね。皆さんも自分の仕事に役立つ爪を探してみてはいかがでしょうか。
さて、今日のポッドキャストもそろそろおしまいの時間です。今日は世界のエネルギー情勢から AI との新しい付き合い方まで、本当に幅広い話題をお届けしました。特に後半は、 AI が単なるアシスタントから自律的に作業をこなすエージェントへと進化している大きな流れを感じましたね。チームでの活用状況を可視化したり、 AI 同士を連携させたり、これからは AI をいかに使いこなすかがますます重要になっていきそうです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。